108ページになります。第2版をお持ちの方は109ページになります。出エジプト記13章17節から22節です。
聖書をお読みいたします。旧約聖書出エジプト記13章17節から22節。さてパロがこの民を生かした時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を彼に見てくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの蔵に固く誓わせたからである。こうして彼らはスコテから出て行き、荒野の端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
賛美歌494番をもって主を賛美しましょう。どうぞご起立ください。賛美歌494番。ご着席ください。ただいまから旧約聖書出エジプト記13章17節から、雲と火の柱で導く神と題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は読んでいただきました、岡崎田牧長に読んでいただいたこの聖書の箇所、なぜ開いたかと言いますと、一つは今年の標語の、今年もまた私たちは御霊によって生き歩む ということとの関わりの中にあります。火をもて雲の柱、火の柱をもって導いてくださる神、この方は御霊によって私たちを導いてくださるお方であります。また同時に1月11日の新年聖会で坂野啓吉先生がお話しくださった創世記32章35章前後の御言葉と深く関わっております。そのことを思いながらこの箇所を選ばせていただきました。実は今日の箇所をお話しするときに最初に前置きとして少し長めのお話、旧約聖書、新約聖書全体の流れをお話したらいいのかなと思っております。先ほど司会者が招きの言葉として今年の詩編98編を読んでくださいました。何気なく聞き逃していらっしゃるかもしれませんが、詩編の98編の中にこうあります。2節、主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。3節、主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。今日今からお話しすることはイスラエルの家に対する神様の契約、その契約に対する神の恵みの真実さをお話しするんです。それは今日の箇所だけではなく坂野先生がお話しくださったことと深く関わっています。イスラエルの国、外国の遠い昔の歴史の話ではなく、地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。イスラエルの国の歴史に起こっている出来事は地の果て果て全人類が神の救いを見ることになるのだというのであります。聖書は歴史上の事実であり、その史実に基づいた神の救いのご計画が語られ実現した記録であります。それは単なる記録ではなく今も引き継がれ、これからも次々と成し遂げられていく神のご計画です。だから私たちはこの98編の4節にあるように、全地を主に喜び叫べ、大声で叫び喜び歌い褒め歌を歌え、あるように礼拝において全地の民と共に喜び叫び褒め歌を歌っているのです。それが礼拝であります。それは同時に先ほど捧げました賛美歌の494番の歌詞のように、私たち一人一人の人生、生涯の歩みにも関わります。我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわ、心高く絶え混ざれ、人は変わり世は移れど、主は御心なしたまわ。荒海をも打ち開き、砂原にもマナを降らせ、主は御心をなしたまん、備えたも主の道を踏みてゆかん一筋。百年に一度と言われる大経済不況の中で、本当に冷え込んだこの経済状況の中で私たちは過ぎています。今の新成人はまさにバブルの時代を知らない時代の人々です。もう定着してるんですね。こういう時代の中で、むしろ今の若者は打たれ強いんじゃないかと言われたりしておりますが、まあ、こんな中で荒海をも打ち開いて導いてくださる主を見上げ、荒野を導いて火の柱、雲の柱を持って導いてくださるお方を、私たちはイスラエルの民のように歩み続け、そして その恵みを受け継ぐものでありたいと思うのであります。そんなことを覚えつつ、今日その2つの地図を用意しました。それをまず背景をご紹介しながらお話を進めてまいります。最初の画面が出ています。ください。ありがとうございます。今前にある地図は上の地図はパレスチナ、この中近東の全体の地図です。イスラエルがあって、エジプトがあって、今のイラク、イランのあたりです。チグリス・ユーフラテス川の大きな川がある中で、ここにあたりにバグダッド、昔のバグダッド、その前にウルという町がありました。このウルに住んでいた少年がやがて若者なり、神の声を聞くようになります。この少年こそアブラハム、イスラエルの先祖です。今か4000年前、イエス・キリストの誕生の2000年前に、あなたは全世界をあなたを通して祝福するために私が選んだ人だと言われました。旅をしてカランまでやってきました。ここで住み着いてお父さんが死にます。お父さんの名前はテラで、ここで再び彼は神の声を聞いて促しを受け、約束の父の蜜の流れる約束の地、大いなる川というのはこの辺りにある。この辺りを与えられ、移り住みます。あちらこちら旅をいたしますが、まあアブラムはやがてアブラハムと名を改め、また妻サライはサラと名を改めます。いろんな旅の中で妻の最愛の美人の妻サラを二度も危険に遭わせます。あまりに美しいので、このあなたの妻か妹かと言われた妹ですと答えて危険な目に遭わせるんですが、神様が相手にサラがアブラムの妻であることを教えて危機を逃れます。そんなアブラハムは信仰の父と呼ばれ、世界中から仰がれます。ユダヤ教徒もキリスト教徒もイスラム教徒もアブラハムを信仰の父と呼んでいるわけです。それは旧約聖書を背景とする世界の多くの人々が今もその中にいるわけです。そういう世界観、聖書の世界観から見ると、日本人は聖書を知らなさすぎる。さて、そこでこのアブラハムの子供がイサーク、アブラハムが90歳の時、妻サラが、アブラハムが100歳、妻サラが90歳の時に与えられたイサーク、イサークにもなかなか子供ができないんですが、双子の男の子ができて、エサウとヤコブ、双子の弟のヤコブが後を継ぐことになって、アブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれるようになります。その世界が旧約聖書の世界で、ここにアブラハムやイサクは、ここにやがてイサクはここにベールシェバというところに落ち着きます。ところがイサクはこの地図でいうと、拡大する地図でいうと、ヘブロンというエルサレムがあって、ヘブロンがあって、この辺りですね、この辺りのベールシェバに住むんですが、ここへ行く前にイサクはあちらこちら行き巡って、少し離れたこのゲラルという町に、ここにアビメレクという王様がいて、ここでですね、イサクは妻のリベカを危機に陥れるんです。その父アブラハムが サラを危険に陥れたように、王アビメレクがあなたのそのそばにいる人は妻か誰かと聞いたら妹ですと答えて、危うくリベカはこのアビメレクのものになるところを神がアビメレクに教えて、イサクのもとに無傷で返されます。イサクもアブラハムによる救い主の系図の中で大事であり、その救い主が生まれてくる系図の中でリベカはとても大事な女性です。そういうことがあって、まあ、こういう聖書を読むと男はだらしないなぁと女性は思うでしょう。守ってくれるけど当てにならんな、この頃は強い男がリーダーシップのある女性が男性が欲しいというけど、なかなかそんな男はおらんな思って、いよいよ婚期が遅れるね。で、あの女性の方は勘違いしないで、初めから男はたくましくない。だいたい小学校の時同級生頼りないでしょう。で、職場へ行くと職場の10歳ぐらい上の人が頼もしく見えて、そこで引っかかって不倫を起こさんようにね。で、頼りなく見えた男がだんだん頼もしくなってくるのはね、かなり後だから、理想の男性を若い時から求めないように、そんな風に家内は私のことを見てきたと思いますよ。問題はイサクの話。イサクもリベカを危険に合わせるんですが、リベカというのはね、ずっとこの北、この地で言えばこの上の方のパダンアラムというところに、元アブラハムたちがいたところに住んでいた一族の娘で、アブラハムの一族の娘を親族からもらったんです。エリエゼルというアブラハムのしもべがわざわざ一人息子イサクのためにリベカを嫁もらいに行ったんです。この物語も素敵ですね。で、リベカはそうやって得難い妻として迎えたわけですが、そのリベカを危険な目に遭わしたんですが、そのリベカは自分の兄がここに住んでいるんですね。兄一族、なおラバンと言います。このあたりのことは創世記にずっと記してありますから、聖書は楽しいですね。で、このアブラハムのこの一族の中のラバンが後を継いでいるわけですから、創世記28章です。で、開かなくて結構ですが、ここからイレバカを迎えるんですが、問題は今日のヤコブという人はですね、この前新年生会で坂野先生がお話しくださったヤコブは、奥さんをこのカランのおじラバンの娘を迎えるんですね。なおラケル、おじさんの ラバンに騙されて、レアを、お姉さんのレアを迎え入れ、7年も待って恋焦がれたラケルと結ばれて、2人の妻から次々と子供が生まれてきて、結局12人、都合12人の子供たちがヤコブの子孫として、イスラエル12部族を、まあ、大まかに言えばこの形成するようになります。で、兄のラバン、ヤコブの兄エサウは豪放来楽であるが、神様のこと、信仰のことに無頓着で、結局イサクの後継ぎになれなくって、世の中では成功するんですが、神様のお眼鏡にかなわない、お父さんのお眼鏡にかなわない、お母さんの応援も受けられなくって、弟のヤコブを猫かわいがりして、弟に家督の権、相続権がいってしまいます。原因はやっぱり奥さんが信仰の妻を
受け継ぐというあたりにあります。結婚大事ですね。で、問題はここにいた兄のエサウはどうしたか。ベールシェバのイサクの長男エサウはこの辺の人と仲良くやるんですね。イサクもそうだったんですね。お父さんがそうでやったように、この辺りにペリシテ人とかカナンの土着民がいて、ここの女性たちと意気投合して妻をもらうんですね。一夫多妻ですから二人迎えるんです。ところがこのエサウの妻たちが偶像崇拝を、まことの神ではない神々を持ってきましたので、そういう点でもお父さんのイサクもリベカも気に入らない。で、エサウはどうしたか。エサウは弟が自分を騙して家督の権を、相続権を持っていっちゃったけども、もらっちゃったけども、お父さんに気に入ってほしいと思って自分も嫁選びを考えます。一族から嫁をもらえばいいのか、それならばそういう人が他にもいるじゃないか、思い当たったのが、実は先祖アブラハムの子供、自分の父イサクと腹違いの兄弟イシュマエルの存在です。アブラハムはサラの勧めもあって、エジプトから来た奴隷のハガルという妻を、女性をによってイシュマエルという人を産みました。それが有名なアラブ民族の先祖です。どこに住んだかというと、エドムというこの辺りです。エドム人の先祖になりました。で、このエドムのこの子孫イシュマエルの娘がマハラテと言います。名前をね、創世記28章のあたりに書いてあるんです。エサウはどうしたか。ベールシェバからヤコブがこっちから妻をもらうんだったら、自分の親族のイシュマエルからもらおう、先祖はアブラハムなんだから考えましたね。この話はね、なんで私はこう言うかというとね、今日の話はずっとこの北から、この地で言えばこの北の方から降りてきて、兄エサウと会うためにこっちに来ようと思ったんですが、エサウはこっちの方から上がってくるんです。で、この辺で会うことになる。なんでエサウがここに住んでいたのかという話なんです。これははっきり聖書に書いてないけど、今言ったようにエサウの妻選びのことを思うと、ああ、それでここでエサウは繁栄したんだなということを思う。いかがでしょうか。聖書面白いですね。はい、そこで今日こういう背景の中で、この前の新年聖会のお話と今日の話は結びついていくんです。で、この前の話はヤコブがここで繁栄していくんですが、こっちに戻るように、兄とも和解するようにと言って神様に言われ戻ろうとするんですが、戻ってくる途中、行く時にこのベテルというところで、まず最初に行く時に天から昇り降り、天使が昇り降りするはしごを見て、ここで石の柱を立てて神様を信じる経験をして、ヤコブはこっちへ、つまりここへ来るんです。で、ここで繁栄して戻ってくるんですが、戻る途中でこのアブラハムは、ごめんなさい、ヤコブはここで一つの経験をします。で、 つまり創世記の32章、ヤコブがイスラエルという新しい名前を与えられたのは戻る道、こっちへ戻る途中で、ここでその経験を、ヤボクの私というところで経験をして、ペヌエルというところで神、これを経験するんですね。で、天の使いと、おそらく地上に来られる前のイエス様だっただろうと言われ、私もそう思っておりますが、その神の使いと相撲をして勝っちゃうっていう話が午前中のメッセージだったんですね、新年世界ので。神様に勝つっていうことが、神様が負けるっていうことがどういうことかなっていうことを霊的に解釈すると、これは十字架を通してでしか理解できないだろうということで、ヘブル人への手紙、新約聖書のヘブル人への手紙を通して、そもそも神の御子イエスが十字架につけられて死んだのは、イエスは十字架の死によって救いを与えるという理解で読んで初めてわかる。つまり十字架というのは敗北に他ならない。ところが十字架にかかって死ぬことによって、神は私たちの罪をこのイエスに背負わせ、私たちをイエスの復活の救いに預からせて、救いに預からせる。で、それがね、午前中のお話でした。ヤボクの話、ペネル。ここでヤコブ、押しのけるという名前の意味を持つ人物は、イスラエルという名前を、新しい名前を受けます。で、このイスラエルが、私たちがイエス・キリストを信じて、新しい名前をいただいて、新しい名を生きるっていうのが午前中のメッセージでした。ぜひ CD 聞いてください。問題は午後なんですね。午後35章からこの神様はもう一度ペヌエルからベテルに登れとヤコブに言うんです。ベテルに向かうんです。問題は途中で途中下車をしたっていう話、シェケムというところがあります。ここで途中下車をしちゃった。で、途中下車をして、ここ居心地がいいなって子供たちがここで問題を起こした。娘をこの乱暴されたことで、男兄弟たちが仕返しをしてシェケムの人々を全滅させたという、こういう悲惨な出来事が起こったんですね。で、その問題の後、神様はヤコブにベテルへ行けとおっしゃるんですが、その時言われたのが、偶像を取り除き身を清め着物を着替えなさい。で、神様も約束のところへ行きなさいということで、出発点にも原点に戻りなさいということだったわけですが、この時ヤコブがね、シェケムで土地を買い取った。この土地を買い取った、この土地がやがてヤコブの墓墓所となり、実はヤコブの子供11番目のヨセフという人へと受け継がれ、創世記の一番終わりのことにところにあるように、実はこのヨセフが遺言しますね。ヨセフという人はヤコブの息子ですが、お兄さんたちに妬まれてエジプトに売り飛ばされ奴隷になります。これもすごい話で、奴隷が総理大臣になりました。で、飢饉になった兄弟たちがやってきたのを許して、お父さんも迎え入れてここで繁栄します。創世記は400年間エジプトにいるということを予言しているんですが、その通りになりました。400年の時が過ぎて、ヨセフのことを知らない王様のエジプト王朝になって、イスラエルの民は奴隷となっていて戻ります。 この話が出エジプトです。創世記の後の出エジプト記ですね。で、聖書によくお詳しい方はもうその話知ってる知ってるっていう話なんですが、教会学校から育ってきた人たちは断片的に聞いているから、こういう話をまとめて聞くと、ああそうだったのかと思うじゃないですか。最近クリスチャンになった方は、あ、旧約聖書ってのはそういうことかというふうに思うじゃないですか。で、私はこういう話をしています。で、ここでですね、問題はヤコブの下から2番目の11番目のヨセフが総理大臣になって、その子孫が奴隷になっちゃった。そこでヨセフは死んだ時に、お父さんのお葬式はヤコブはシェケムへ葬ったんです。自分もそうしてくれと言ったらよかったんでしょ。なぜ言わなかったんですか。自分たちの子孫はやがてアブラハムに約束されたここへ必ず戻る。今はエジプト組んだりにいるけれども、必ず約束の地へ戻る。その時連れ帰ってくれということを遺言する。これが創世記の50章の終わりにある。そうなったということをヨシュアという後で戻ってきた時に、ヨシュアはヨシュア記の24章でそうしたと書いてある。ヨシュア記の24章32節で、こういうお話で午後の坂野先生のお話は終わりを迎えるんです。もう一つどうしても言っておきましょうとおっしゃったのがこれでした。新年聖会に行けなかった方ね、いいですか。このシェケムというのはやがて後にサマリアと呼ばれます。サマリア地方、このサマリアにヤコブの井戸というのがあります。ヤコブがいたところですから、ここにイエス様がこっちから来る途中に寄られて、エルサレムに行く途中に寄られて一人の女性と出会うというのは新約聖書ヨハネの福音書の出来事ですね。5人の夫が死んだ、今いるのは6番目の夫じゃなくて男だという、こういう話で、町の人からアバズレだと見られている、誰も相手にしてくれないと思ったこの女性が自分のことを全部言い当てた。あんたユダヤ人だったらこんな私のサマリアの女の私と口聞いていいんですか、物を頼んで水を汲んでくれて言っていいんですか。たらこの水を飲む者はまた乾くよとイエス様に言われた。私が与える水を飲む者は決して乾くことがないよと言われたあの出来事ですよ。私の与える水を飲む者は命の水泉が湧き上がると言われた。永遠の命の泉、それがイエス・キリストの救いの予言だった。いいですか。私たちの先祖ヤコブの井戸という話はこういう歴史を遡るとよくわかるんです。新約聖書が、はい、今その話で午後のこの神のために祭壇を築きなさい、世間もなんかで休まないで途中下車しないでちゃんとベテル救いの原点に行って救いの完成まで与えてくださる神様を信じて、この神様のために身を捧げ身を清め、失望しないで信仰を終わりまで成し遂げましょうというのが正解メッセージだった。さて今日はそのこの出来事を受けてもう一つの地図、次お願いします。ちょっと分かりませんね。これが紅海、これが赤羽湾。地図をぐるっと90度頭の中で回転してください。首回してもいいですがね、元の地図へ戻してください。一つ前、ここですね、紅海赤羽湾、 これが死海でガリラヤ湖でヨルダ川で、これが地中海、これをぐるっと90度傾けて、どうぞ次の、これがこれなんです。だからエジプト、約束の地、ベルシェバはこの辺りです。
さて、ここでこのお話を続けたいと思います。
今日の出エジプト記っていうのは、ここで400年の時が流れ、イスラエルの人々がこの指導者モーセを通してもう一度約束の地へ戻っていくというお話なんです。
それが今日の出エジプト記の13章に戻っていくところです。ちょっとここを残しながら聖書を見てお話をしていきます。今日の説教のアウトラインご覧になってください。エジプトにおける神の計画、このことを端折って簡単に見ていきたいと思います。長い歴史のことを通して見ていってるんですが、エジプトに行ったいきさつは分かりました。エジプトの国でユダヤ人イスラエルの民はどんどん増えます。一章を見るとイスラエルの男の子はあっという間に生まれてどんどん増えるので、殺してしまえとエジプトの王様ファラオが命じます。このままだと国を乗っ取られるかもしれないと思うからです。海外移民を許さない日本、今アメリカは多国籍社会で海外から来た人々、メキシカンの人、スパニッシュ系、日系人、韓国人、東洋人、もういろんな国々の立法で、今は黒人の大統領、日本は純血主義を守って海外からあんまり迎えないと言ってるけど、そうも言っておれないというので、今は東南アジアからも介護士の方を迎えようという時代、こういう時代ですが、エジプトの国で、まあそういう移民じゃなくて奴隷となったイスラエルの民は、殺してしまえって言うんですね。幼児虐殺を命じられます。かわいい男の子が生まれ、隠せるだけ隠したんですが、もうこれ以上は無理になってきて、とうとうもうこれ以上は隠せないというので、足で編んだパピルスで編んだカゴに入れて川に流します。ナイル川のワニの餌食になるかと思ったら、王女が水浴びにやってきて、エジプトの王女が見つけて王宮に連れて帰って自分の息子として育てます。つまり王子になります。大きくなってエジプトの指導者になります。その人をモーセ、自ら引き上げられたものという意味ですね。何を申すかと思う人があるかもしれません。その通りなんです。この出エジプト記の歴史を通して分かるのはね、一貫して分かるのは神様のご計画なんです。今日は新年のまだ初めの頃ですから、私たちは1年の歩みをするときに、この国やこの歴史や世界の歴史や私どものそれぞれの一生の歴史が神様のご計画の中にあるということをしっかりと心に刻みたい。歴史っていうのは、ヒストリーっていうのはよく言われるヒズストーリーで、ヒズとは誰か、彼の物語、彼とは誰か、神の歴史ですね。神様の物語こそ人類の歴史、歴史の始めも終わりも神の御手の中にあります。
これがよくわかんないと私たちはもう次から次に起こる出来事に踊らされて、慌てふためいて、焦って悩み続ける。
イスラエルの人々は人口抑制、民族抹殺の意図を持つ王様で苦しめられて、過酷な労働を押し付けられて、今や死の淵に立ちました。じゃあ彼らは死んだのか？いいえ、死んだのはイスラエルの民ではなくエジプトの王です。出エジプト記の2章には、多くの日を経てエジプトの王は死んだとあります。イスラエルの人々はその苦役の務めの家にうめき叫んだが、その苦役の家の叫びは神に届いた。神様は悩む民の叫びに耳を傾けられたんです。イスラエルの人は王様は死なない、もういつまでもこれは続くと思っていたんです。自民党政権戦後ずっと続いた。おごりにおごってどうなったか？政権交代。じゃあ民主党どうか？ねえ、このところ小沢問題、その前の鳩山問題、人権政治の古い体質を持っていろいろと検察や世論の声で裁かれてますね。やっぱり思い上がったらダメですね。
人間はいろんなことで苦しい時もうダメだと思うんですが、絶望しちゃいけないです。王様は圧政を強いる王様はいつか死ぬんです。見上げるばかりの権力もいつか終わりを告げる日が来ます。うめきや叫びを、民の痛みを、じっと見て耳を傾けておられるお方はおられ、人類の叫びを受け止めてくださいます。人間の生き方あるいは死に方を見届け、責任を持ってくださるお方がおられる。このお方が顧みていてください。つまり歴史の中に、私たちの人生に、世の中に一本の道がちゃんとつけられている。その道はどこに通じるのか、私たちにわからないけれども、神様はつけて終わりまで導いてくださいます。何度も言うように、2010年新しい年、これからどんな苦しみが待っているかもわかりません。しかし神様は道をつけておられます。その道を歩き続ければいいんです。神様が導いてくださると信じて進み続けましょう。私たちの前に立ちはだかる神の道を覆す王はいないんです。2番目のことですね、アウトラインにあるように、神様がそんな中で指導者としてモーセをお立てになった。でモーセは出エジプト記の4章を見ると言い訳します。私は言葉の人ではありません、口も重く舌も重いのです。実はね、私歯を痛めまして、歯を こけまして、でそこに舌が引っかかって、週末からね舌が腫れていてね、で歯医者に行ったんですよ。で磨いてくれたんですが、綺麗に治らなくて、また痛いからまた行ったんです。だからもう一回削ってくれたんです。それはいいんですが、削らなくていい歯茎を削ったんです。で血が出たんです。昨日行ったら昼前止まらないんです。なんでか、心臓のために私は血液サラサラの薬飲んでんですね。だからすぐそのうちうがいしなかったら止まりますよって受付サラッと言うんですよ。で私受付で鏡見たらね、どんどん出てくるんです。でこのまま帰ったらダメだ、もう土曜日の午後閉まっちゃうからね、やっぱもう一回見てくださいって見てもらったら、ね、麻酔するんですよ。ウィヨーっと麻酔剤は止血剤なんですってね。でそれからね、で口の中にこの止血剤を注入して、苦い薬ですか、結局まあ止まりました。止まったんですがね、
まあ、まだ下は晴れてるし、歯には当たるしね。で、モーセと一緒です。口も重く、舌も重いのです。ごめんなさい、さっきから時々引っかかるの、それなんです。私はあなたの口と共にやって、あなたの言うべきことを教えるでしょう、と。で、兄のアロンをつけてくれます。私はね、このモーセが、指導者ですが断ろうとするんですね。私はこれを出エジプト記の4章を開かなくていいですが、4章で見ていくと、モーセは断ろうとしたら神様はお怒りになるんですね。で、私はこう次か次教団の10年間のリーダーとして、理事長としての責任の時代、その間重なって福音同盟の副理事長を背負わされ、次から次難題を世話されて、でやっと終わったかと思ったら、東京キリスト教学園の理事長として、まあ明後日も東京で理事会が、千葉で理事会があるのに、まあ私の携帯に鳴りっぱなしでしたね、準備で。でそんな中でも、これ以上重荷を負えません、下ろしてくださいという気持ちなんですが、やっぱり神様がお前がしろと、まだ担えと言われたら途中で降りれない。皆さん方もそうじゃないでしょうか。神様がしろと言われると、まあ、健康上の理由ですと命が関わるとそうも言えませんが、できる限り自分の気分でだったら引き下がれない、引き受けざるを得ない、そういうことで主の御用を、本当に長老や羊やいろんな会のリーダーとして、いろんな奉仕で皆様は責任を持って担ってきてくださる、世の中でもいろいろ重荷を担っていらっしゃると思うんですね。神様が立てられたならば、御心ならば受けざるを得ない。神様の保証に支えられたモーセは王様のとこ行きます。絶対権力者パロ、なかなか王様は言うことを聞きません。次々と不思議な奇跡が起こり、いろんなことが起こりますが、ついには最初に生まれた子は死ぬという通り、王様の息子も死んでしまいます。そんな肉親に迫る死を受けて、ようやくエジプトの王はイスラエルの解放を決断し、早く出て行ってくれと言って頼むようになります。まあそこに行くまでは時間がかかるんですが、神様が共におられるならばことは必ずなると信じて、モーセは神に従い、民はモーセに従いました。その信仰があの大事業を完成させたのです。途中でいろいろあるでしょうが、道のりは長くても諦めない、嘆かないで生きておられる神様を見上げて、私どもは進み続けなければなりません。ご自分の人生と重ね合わせてみてください。もう頼むから出て行ってくれと言われて、イスラエルの人は慌ただしく夜中に出発します。この今日13章を見ましたが、12章には民はまだパン種を入れない練り粉をこね鉢のまま着物に包んで型に背負ったとあります、ね、型に担いで出ていった。そのぐらい慌ただしく出ていったんです。神様が旅立てと命じられたなら、準備は不十分でもすぐ行動に移さなければならない。私たちはね、準備不足を理由に逡巡を重ねて、言い訳を続けて、神様の命令に逆らってはいけないんです。さて、神が立てられた指導者モーセに、私どももまた習って主の命に従うということを見てきました。その後どうなったでしょう。 もう一度、今地図が出てますね。ちょっと置いといてごめんなさい。ここですね。ここに20節見ますとね、こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。スコテがどこか、エタムがどこかというとね、まあスコテとかね、エタムとかね、こういう町の名前が出てくるんです。まあ、いくつかの説があって、出エジプト記のコースはこっちのコースだ、こっちのコースだ、こっちだと、結局はこっちだったんですけども、18節に、それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせたとあります。で、ですからこのコースだったの。シナイ山がここにある、よくご存知です。で、問題は17節、近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。この地図で見るとね、約束の地はここですからね、カナンは。エジプトから海沿いを道をスッと行けば近いんですよ。でも問題は途中にペリシテという国があって、この国は敵部の武器を持っていて強いんです。で、ここに行ったら戦争が起こり、おそらく負けるだろうと。そしたらエジプトに帰りたいと言い出すから、こっちには行かせないで、こっちへ行かせて、こう行かそうと思った。でもスッとこう行けたところが、ここでも彼らはためらって、結局40年間荒野でさまよう、世代交代ということになりました。この辺りのことが民数記に書いてある。さて、こういうふうに見てみますとね、私たちに当てはめて、もう消してくださっていいです。で、画面も上げてください。皆さんね、神様がね、回り道しろ、近道に行かないで迂回しなさいっていう時があるんです。時々ね、人生において私たちが願う近い道を行かないで遠回りしろということがあります。最近ね、この数年間、500人ホールや第二教育館のために土地のことを計画し祈り、あるいはアイアイの老人ホームのことを思い、銀行の講師はいろんなことを思い、思っていたとこ他の場所を探したり、いろいろやって何年も過ぎてきた。どうして神様はこんなに遠回りさせるんですかというところ、実は長老会や執事会やアイアイの理事会の中では、関係者たちの中では審議を重ね、途中のことですからね、なるかならんかの話で、そんなにいちいち情報公開できないんです。で、皆様には本当に祈っていただくしかなかったわけですから、大変申し訳ないことでしたが、昨年末ご報告申し上げたように導かれたんですが、結果は後になってわかる。人生には個人的にもそういうことがいろいろあるんじゃないでしょうか。もう一つのこと、ここで18節、イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。編隊を組みっていうのはね、この前の訳ではこの武装してと訳してあるんです。で、この武装という意味もこのヘブル語にはあるんですが、ハメーシュというこの言葉は数字の5という意味がある。で、これはですね、5人ずつとか50人を意味する、もっと多いかもしれない。つまり本体がある。本体が進むと本陣があるわけですね。前衛部隊があるわけです。これ2つです。
本体の後ろに後衛部隊、しんがりがある。三つです。本体を固めるのに、右を固め、左を脇を固める上部隊があります。五つでしょ。こういうふうにも考えることができます。つまりイスラエル人は編隊を組みというこの新改訳の訳はとても理解できる。荒野の旅をするのに組織や秩序を持たないで旅に出たらもうバラバラになってしまいます。整然たる組織、委ねる秩序がなければなりません。最低の組織が必要だったんです。秩序維持のための配慮も求められます。人はそうして生きることができます。わがまま勝手なはぐれ鳥は道から迷い出て命を失います。行進する集団の中の一員として遅れず、足手まといにならず、己の分を尽くして歩むようにしなければなりません。それが主の信仰共同体、今の現代で言えば教会に連なって生きる私たちに似ているんです。私たちがキリストの体である教会に加わるというのはこういう変態を組みというイスラエルの時代からあるんです。モーセはおじのイテロの教訓を受け、一人だけでやらないでちゃんと組織を固め責任を委ねていったんですね。私たちの信仰共同体である最大寺キリスト教会は同じです。神様が導かれる歴史の中を教会の秩序の在り方として長老主義を理解し、教会政治規定を設け、そのようにして歩んでいるわけです。神の定められた秩序は昔も今もこのように守られます。最後にここにありますように、世の光、命の光に導かれていた主の民は暗闇の中を、あるいは舞い上がる砂塵の中を立ち往生したのではありません。確かに困難でした。でも21節22節にあるように、雲の柱の中に、夜は火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。行く手には絶えずそびえ立つ雲の柱があり、向かってこれに向かって進めという動揺となり、真っ暗な中でおろおろしなくて済むように火の柱を見ることができました。彼らを照らす光でした。ここで私たちはあのイエス様のお言葉を思い出します。ヨハネの福音書の8章、私は世の光です、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つのです。今日の修法にある通りです。人々が求める前に先立ち導いてくださった。私たちが求める前に主イエスは導いてくださった。人間の私どもの努力や頑張りではなく主が導いてください。神様が目標を定め私たちを迎えてくださる。ベテルへ立ってベテルへ進めと言われるように、ここではまた雲の柱、火の柱が日々導いて、その動くたびについていく。ここで22節、昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった、ね、私たちは雲が進んだり止まったり火の柱がなかなか動かなかったりしても信じて本当に疑わないで一歩一歩進んでいかなければなりません。決して光は彼らから離れなかった。
継続して責任を持って導き続けていかれました。でも人間は違いますね。どんなに親しい人でも離れるときは離れます。栄光聖水世の習い、お前だけはブルータス、お前もか。本当に人は当てになりません。私は私に従ってくる者は闇の内を歩くことはないと言われたイエス様だけを見上げて歩み、そのイエス様にある信仰共同体を本当に信じて共に進みたいと思います。私たちの教会を短く振り返ると、1979年この会堂ができた30年前、以前の当時所属していた教団から離れ独立しました。独立とはかっこいいですが、全国的な団体からの孤立です。離れるには言われなき非難を浴びました。根拠のない阻止にも受けました。言われっぱなし、されっぱなし。しかし私たちは正しく裁かれる方に一切を委ねました。その後どうなったか。そういう教団の指導者やグループとも親しく仲良く、全国的にもこの地域でも親しく付き合わさせていただいています。私は出身教会の教理問題で揺れた時に、牧師と役員たちが分裂しそうな時に調停を頼まれました。両方から頼まれたので、もう一人の牧師と一緒に協力して調停を2年間ほど務めました。その時私の母はガタガタになったんですが、やがてその訴えられている牧師が自分の調停の結果、私どもの調停が自分たちに不利だと分かると、一方的に調停を拒み、そして私に対して母教会を分裂させた人物として誹謗中傷し、一方的にその人たちが訴えた人たちを折れなくしました。私はその牧師とはダビデとヨナタンのような親友でした。周りも認める、自他ともに認める関係でした。私は私一人ではなく、この教会の役員会に報告し、地区域報告しながら了解を得ながら進めましたから、この教会も拒まれたことになります。この教会としてどうしたか。その教会に折れなくなった方、約30人ほどの方を助け、1年間説教者を送り続けながら、その教会は独立し、やがてこの教会の伝道所となり、今は立派に独立しています。まあ、これらの経験から、どんな状況の中でも絶望しないで、神様を見上げて真実に忠実に歩むとき、神様はきっと後の日に答えてくださる。分かる人は分かられる。何よりも神様が見ておられる。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちのあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ、忠実であれ。そうすれば命の冠を与えようと、黙示録の2章にあります。何度も言いました。歴史の始めと終わりに立っておられる神様は、始められると必ず終わらせてくださるんです。神によって始められたこの年は、神様の慈しみのもとで終わります。神様が始めも途中も終わりも共にいてくださるので、私たちは安心してこの一年の始めを歩み出すことができます。イスラエルの民が常に雲と火の柱を仰ぎ見て進んだように、御言葉に導かれ、御霊に導かれ、生きて歩み続けたいと思います。お祈りしましょう。昼はこの雲の柱、
夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。神様、本当に人は盾になりません。自分もまた過ちを犯しかねない弱い罪人です。どうぞ御霊によって絶えず私たちの周りを、私たちの家を照らし導いてください。そしてあなたの御心がなることを信じます。どうぞ神様がやがて最後に、神様が導いてくださったと栄光を神様に期し、神様を賛美できるようになることを信じて、どうぞ忠実にまた勇気を持って進み行くものであらせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。